会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は児童図書などの出版事業でおなじみフレーベル館の秘密に迫っていきます。さあ今日は電話がつながっています。株式会社フレーベル館経営企画本部副本部長の大竹博之さんです。大竹さん、おはようございます。
おはようございます。大竹でございます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、私と同じひろゆきさんということで。
そうですか。
はい、私も松崎ひろゆきさんでございます。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さあ、大竹さん、はい、フレーベル館もうね、皆さんにもおなじみと思いますけれども、はい、まずはですね、会社の概要から紹介していただけますか。
はい、はい、それではですね、まずはフレーベル館のこれまでの歩みを簡単にお話ししたいと思っております。
はい、
今から106年前の、1907年に白丸屋という名称のお店を開店しまして、
はい、
保育用品の販売を開始いたしました。
はい、
その1年後にですね、名称フレーベル館として、1920年に現在の株式会社フレーベル館となっております。その後、今から92年前の1921年なんですが、日本初のクレヨン、それから1932年には幼稚園や保育園で使用する、これも日本初の出席カードっていうものを発売しまして、今年で86年目を迎えるキンダブックという月刊保育絵本があるんですが、これも日本で初めて発行いたしました。
はい、なるほど。
また54年前の1959年になるんですけれども、文化社会貢献活動の一環としまして、日本では数少ない少年だけの合唱団であるフレーベル少年合唱団というものを結成して、現在でもその活動を続けています。はい、まあ、フレーベル館の主な事業としましてはですね、はい、今お話申し上げました保育事業と、それから出版事業の2つになります。
うんうん。
で、創業当初から続けている保育事業はですね、保育園や幼稚園に向けて園児たちが日々使う机や椅子ですとか教材教具、園庭遊具など子どもたちの発達段階と目的に合わせた安全性の高い用品をお届けしています。
はい、
はい、それからちょっとこれ宣伝地味な内容になりますけれども、キッズデザイン賞という子どもの安全安心の向上や健やかな成長に貢献する製品やサービスに与えられる賞にもですね、2007年から2012年度までに21点を受賞しています。
はい、
出版事業はですね、大きく児童図書と保育図書の2つのジャンルを扱っています。
はい、
保育図書分野では保育者ですとか研究者をサポートする専門図書の出版活動を主に行っていまして、児童図書ではですね、子どもたちの心に残る一冊をというような願いを込めまして、1961年に一般書店市場へ進出しております。
はい、
その後皆さんおなじみのアンパンマンですとか、ウォーリーを探せなど数多くの児童図書を出版し続けてまいりました。このような会社でございます。
いやー、さすが歴史があって、日本初がありますね。
ありがとうございます。
いやー、クレヨンも最初なんですね。
そうなんですね。
はー、
はい、
他にも出席カードとか、まあこれも子どもの頃ありましたけども、
はい、
これもフレーベル館が最初と。
はい、意外に思われるかもしれませんけど、実はそうなんですね。
へえ、はい、じゃあもう我々が幼稚園保育園に通ってた頃、もう数十年前ですけれども、
はい、
もう触れてたわけですね、フレーベル館の何かにね。
そうだと思います。はい、
キンダーブックとかね。
はい、
はい、まあ、そんな、まあ、最初はちょっとそういう専門的にやってたところから、はい、まあ、一般図書も、まあ、一般書店の市場へも進出をして、
はい、
もう本当今ではもう当たり前ですけれども、おなじみのアンパンマン、ウォーリーを探せ、
はい、
こういったものがあるということですよね。
はい、はい、そういうことになります。
フレーベル館、これ1900、はい、創業からすぐ翌年ですか、1908年にフレーベル館に名前が変わってますけども、
はい、
これはどこからフレーベルになったんですか。
はい、このフレーベルという社名なんですけれども、実はこのドイツの教育学者であるフリードリヒ・フレーベルという方の名前に由来してるんですね。
へー、
はい、このフレーベルさんという方はですね、世界で初めて幼稚園を作ったんです。それからまた保育士の養成所を開いたという、そういう方でございますね。それから現在積み木ってよく使われていると思いますけれども、それの原点である音物っていうものをですね、考え出した人で、それを理論化するっていう、そういった方でございましてですね、そういった偉大な業績を残して幼児教育の父というふうにも呼ばれています。
なるほどね、はい、
そういった、フレーベルという社名に由来した会社でございます。
いやすごい方なんですねフレーベルさんね。
はい、
うん、もう100年以上前にフレーベル館という名前になってるわけですけども。
そうなんですね、はい、
随分珍しかったでしょうね100年以上前にこのカタカナの会社の名前っていうのはね。
多分その当時は非常に珍しかったと思いますね。
ねえ、
は
い、まあそのフレーベルさんから名前は来ていたということですね。
はい、はい、
現在フレーベル館ではもういろんなこう書籍絵本など、まあ、出版されてるわけですけれども、
はい、
まあ、過去の歴史の中でまあ最もヒットした本なんて言いますとどんなものになりますかね。
はい、タイトルで見ますとウォーリーを探せがミリオンセラーを記録するなど最もヒットした作品になっております。このウォーリーを探せシリーズなんですけれども、1987年に日本語版の1作目が発刊されて以来ですね、昨年までに7作が発刊されていまして、シリーズ通算では1055万部発行しております。
1000万部以上出てるんですか。
はい、実はそれだけの数になってます
。すごいですね。
はい、皆さんご存知かもしれませんけれども、ウォーリーを探すシリーズはですね、ただウォーリーを探すということだけではなくて、周辺 の人物キャラクターですとか、物などを探し出すものが盛りだくさんなんですね。現在では持ち運びもしやすいようにポケット版、まあ、いわゆるミニブックというものをですね、5タイトル発売しています。
はあ、はい、
また2011年に発売されたミニブックの5冊がセットになったトレジャーボックスっていうものがありましてですね、ウォーリー探しのための可愛いプレミアムルーペまでついているんです。
はい、いやいいですねそういうの、はい、面白いですね。
はい、ありがとうございます。ちなみにこのウォーリーを探してはですね、今年2013年が日本語版刊行25年という記念の年になりましてですね、
はい、
この7月には全7作が1冊になった25年記念スペシャルエディションっていう トラベラーズブックというものが刊行されるんですね。はい、
これちょっと記念になりますね。
はい、このウォーリーを探せシリーズっていうのは就学前のお子様から私たち大人まで楽しめるゲーム絵本ですので、うんうん、お子様とのコミュニケーションツールとしても、またちょっとした空き時間を利用して楽しめるツールとしても最適ですので、ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思っております。
いやこれね大竹さん、私一回聞こうと思ってたんですけど、
はい、
もう最近のってもうすごいでしょ。もううじゃうじゃいますよね。
そうですね、
これ本当にいるんですよね。
いますよ。はい、ですからもうルーペまでついて楽しんでいただこうというような形を取らせていただいております。
なるほどね、はい、もうね諦める時があるやっぱちゃんといるんですね。
はい、
そうですか、ちょっとやっぱチャレンジしてみないといけませんね。
はい、ぜひお願いいたします
。まあそういった大人の方でももちろん楽しめる、ものもありますし、それから子供たちにやっぱり人気と言いますとアンパンマンかなと思うんですが、
はい、
これもフレーベル館の本から生まれたんですよね。
はい、実はそうなんです。
これちょっとその誕生の経緯をちょっと紹介してもらえますか。
はい、実は当初はですね、大人向けの絵本として1969年に別の出版社の雑誌にですね、アンパンマンが掲載されたんです。ですけども、この時はまだ普通の人間がアンパンを貧困の人々に届けるといった内容だったんですね。う
ん、普通の人間だったんですか。
そうなんです。
今のアンパンマンじゃなくて。
はい、そうなんですね。でその後、今から40年前の1973年に、先ほどもお話ありましたキンダーブックの中で、頭がアンパンでできたアンパンマンが初めて登場したということになります。はい、で当初はですね、ひらがなのタイトルでのアンパンマンだったんですけども、1975年にカタカナに変更されまして、うん、ご存知の通りソレイケアンパンマンとして出版されたという経緯になります。
なるほどね。
はい、ただしですね、貧困の人々を助けるという内容というのは未就学児には非常に難しいということでですね、登場当初は決して良い評判だけではなかったんですよ。
うん、
ただ、まあ、そのアンパンマンもですね、今年3月の時点で通算6800万部を発行するに至りましてですね、まあ今では本当におかげさまで本当に多くの方々に愛されています。
はい、いやもうこれね、もう大竹さん、なくてはならないですね。
はい、本当にもう今後ともアンパンマンと、それとフレーベル館をぜひよろしくお願いしたいと思っております。
大竹さん、アンパンマンですよ。
はい、
キャラクターすっごいいっぱいいるじゃないですか。
そうなんですね。
これ大竹さんの個人的に好きなキャラクターってどれですか。
私ですか。私実はバイキンマンが好きなんです。
おー
外に思われますかね。
いや、うちの子供も結構バイキンマン好きですね、はい、何故ですかそれは。
やっぱりバイキンマンなくしてアンパンマンありえないと。
なるほど、
はい、そういうところでしょうかね。やはり存在感はやっぱり抜群ですよね。
ですね、はい、うん、確かにもうありとあらゆるものを次から次へと発明していくのはすごいなと思いますしね。
はい、
大人目線からいきますとちょっとすごいポテンシャルを秘めてるなとはいつも思っていたんです。
はい、ありがとうございます
なるほどね、バイキンマン派だったわけですね、私はね、はい、はい、いやまあアンパンマンとかそれからウォーリーをね探せたくさんありますけれどもね、
はい、
まあもちろんそれ以外にもたくさんの人気図書、はい、人気シリーズもあるわけですけども、
はい、
そういったものもちょっといくつか紹介していただけますか。
そうですね、はい、本日ご紹介したのはですね、したいのは猫魚というものとコケッコーさんという2つのシリーズ本をご紹介したいと思っております。
はい、
はい、まず猫魚なんですけれども、猫魚は着ぐるみのように魚の中に猫が入っておりましてね、魚の口から猫が顔を出しています。
いや可愛い、
はい、でその猫は出入りが自由なんです。
面白いですね。
はい、通常魚は猫の好物として逆に食べられちゃうっていうところなんですけれども、この絵本の中でお互いがとても仲良しなんですね。はい、非常にユニークで愛嬌のある猫魚のキャラクターになっておりまして、ほぼ全巻に、わたってですね、凝った仕掛けが本に施されていますので、
はい、
子どもたちも大変喜ばれております。
お、はい、このあたりちょっと人気でおすすめというところですね、
はい、
もう一つ、
はい、
コケッコーさんはどんな
やつですか。コケッコーさんですけども、はい、タイトルの通り鶏をモチーフにしておりまして、お母さん鶏であるコケッコーさんとですね、たくさんのひよこたちのお話でございます。コケッコーさんはお母さん鶏のなんですけれども、体型が卵型なんですね。
おはい、かわいいですね、
はい、ご興味いただけましたらですね、ぜひこの可愛らしいコケッコーさんの姿をですね、ぜひ書店でお手に取って見ていただきたいなというふうに思っております。
これはいわゆる絵本で書いてあるやつなんですか。
そうですね、ただこの絵本ですね、紙粘土ですとか木を使用したいわゆるジオラマの絵本でございましてですね、ページの隅々まで細かく作られているものですので、大人の方でも多分じっくり見て楽しんでいただけるだけの価値があるんじゃないかというふうに思っております。
なるほどね、はい、面白そうですよね、
はい、
うん、
この可愛らしいコケッコーさん一家とですね、コケッコーさんが子育てに奮闘するお話がふんだんに描かれておりますので、親子で一緒に楽しめて、なおかつ保育園ですとか幼稚園でも非常に人気の高い本になっております。
なるほどね、
はい、
大竹さん、そのフレーベル館の会社の中に行きますと、やっぱりこういうと、まあ、絵本とかウォーリー、はい、なんていうのずらっと並んでいるわけですか、会社の中に。
そうですね、会社の本社の地下にですね、実は絵本とおもちゃのお店を実は経営もしておりましてですね。
お店があるんですか。
はい、はい、そこでもたくさんのアンパンマンをはじめとする絵本ですとか、関連するおもちゃを販売しておりまして、はい、そのような会社でございます。
過去を振り返ると相当数の出版物があると思うんですが、結構そのお店にも並んでるんですか。
はい、並んでおります。ぜひ東京にお越しの際はですね、ぜひお立ち寄りいただきたいというふうに思っておりますので、
まあ、
は
い、だ一般の人も、ね、普通に行けるわけでしょ。
はい、そうです。
いや、これちょっと行ってみたいですね。
はい、ぜひお声がけください。ご案内をいたしますので。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ大竹さんご指名で、
はい、
はい、
お待ちしております。
ひろゆきさんですよ。
はい、同じひろゆきということでよろしくお願いいたします
いやー面白そうですね。
はい、
はい、それから実はまあアニバーサリーイヤーといいますかね、
はい、
今年2013年はアンパンマンがね本に登場してから40周年、
はい、
でテレビ放映もちょうど25周年なんですってね。
はい、
でなんか記念のいろいろこう本が出るということですけれども、
はい、それではちょっと宣伝させていただきたいと思います。アンパンマンもいろいろ周年がございま、周年記念がございあるんですけれども、実はアンパンマンの生みの親でもある柳瀬隆先生の作家活動の60周年という記念の年でもあるんですね。
なるほど、
はい、で先ほどアンパンマンはですね絵本に登場してから40周年、それからテレビ放映と映画化も25周年という同時に迎える記念の年なんですけれども、 アンパンマンではですね、登場キャラクター数が1768で、はい、世界ナンバーワンとしてギネス登録されたのが2009年の7月なんですが、その当時以上のですね、キャラクターの数々が掲載されたアンパンマン大図鑑というものをですね、この6月下旬に発売いたしました。
うわーすごい。
はい。それから柳瀬隆先生についてなんですけれども、柳瀬先生はアンパンマンの生みの親としてだけでなくて、詩人ですとか漫画家、編集者などマルチな才能や多彩な仕事ぶりっていうのがありましてですね、それを紹介する柳瀬隆大全というものも今年発刊いたします。
へー、はい、ちょっとそれ読んでみたい、見てみたいですね。はい、それもね、
はい、ぜひ皆さんお手に取ってですね、ぜひ購入していただきたいなというふうに思っております。
大竹さん、まあ、はい、本当に子どもたちから大人の方までね、なくてはならないね、フレーベル感ですけれども、
はいはい、
ね、大竹さんご自身はフレーベル感に入社しようと思われたのはやっぱそういうのがお好きだったんですか？
そうですね、やはりフレーベル感自体はですね、やはり子どもたちの健やかな育ちを支えるというミッションを持っている企業でして、はい、やはり子どもたちのやはり未来をですね、うん、支える非常に重い責務を持った会社であると思っておりまして、それを非常に私自身も誇りに思っております。はい、
いやこれからもね、未来の子どもたちのためにもですね、
はい、
いい絵本、いい本をどんどん出していってくださいね。
はい、ぜひ本当により良い本をですね、子どもたちをはじめとする皆さんにたくさんお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、そして今日はですね、フレーベルカンさんからなんと今日紹介しました、絵本など本のプレゼントをいただきました。はい、はい、今日さっき紹介しましたおすすめの猫魚、
はい、
それからコケッコーさんも含まれております。
はい、
本をですね、皆さんにプレゼントしたいと思います。
はい、
応募方法など詳しくは番組のエンディングで紹介しますので、最後までぜひお聞きいただきたいと思います。
はい、
はい、ということで今日はですね、アンパンマン、そしてウォーリーを探せでおなじみ、株式会社フレーベル館の会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは経営企画本部副本部長の大竹博之さんでした。大竹さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。